木野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野浩二です。
松井ひろえです。
月野浩二のハート宅配便、今週も番組お聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。いや寒いですね。
まあ、新潟だからしょうがないって思いますけど、
この番組ね、実は新潟で収録してるんですけれども、はい、雪が降りまして、ねまあ、しょうがないって言えばしょうがない、
まあ、そうですよね、
がないですけどね、
まあ、このスタジオでもね、エアコンと、うん、そしてファンヒーター、うん、もう2台がかりですけど、
そう
まだなんかスタジオが温まらなくてね。
私上着着てますから。そう
だってディレクターだってほらダウン着てんだよ。
ダウンジャケットスタジオですよ。
スタジオですよ。どんだけ寒いんだって話ですよね。
そうですよね。やっぱこれはお国柄っていうか、うん、ね、車なんかも朝起きて出ようとすると車の上に雪が積もってて、
はい、そう大変それが。
そうで私ですね、うんうん、除雪するじゃないですか、新潟だから。で常々親不孝だなと思ってるんですけど、うん、私もうなんか会社が普段会社員なんですけど、うん、何もしたくないしたくないんですよ。
何もしたくない、
したくないんですよ。
工事じゃしたくないのね。
それとお母さんがですね、早起きして、うんうん、私のこう車を出すんですけど、うん、そうこう雪かきしてくれて。82歳の母ですけど、
82歳のお母さんに雪かきさせてんの。
そう、
うーわこの子は
いや私としてはですね、母もほら動かないと寝たきりになりますから
あのね、ちくさんね、やったことないからそういうふうに言うのよ。あの雪かきでスコップだって重いでしょ。それをね、雪にまず刺してそこからすくって、うん、それを投げるわけですよ。
私箸より重いもの持ったことないですか。
うわ、おもちゃん
まあね、お坊ちゃん中年
お坊ちゃん中年、いつまでお坊ちゃん中年やってんの。
45歳
本当に、ね、お母さん、私本当肩とか揉んであげなさい。
本当に私が揉んでもらいますから。
いやな、ほんまたね、どれだけお母さんに甘えてるんですか。
ね、本当にすみません。
ね、本当にもう私今度月野さん家行くわ。お母さんに本当に大丈夫ですかって、
雪かきに来るんですか。ひろえさんママ
とさん、いやいや起こす。こうじちゃん起きなさい。あなた雪降ってるわよ。ね、外出て早く雪かきしなさいって感謝くれるでしょ。でも本当その45年間そうやって過ごしてきたのね。
ねえ本当にね、申し訳ないですね
でも本当に何もしたくないんだね。
もう布団に入って出たくないんですよ、冬は特に。もともと引きこもり体質ですから。
まあそうだけど、うん、じゃあ朝もなんかもうギリギリまで布団の中にいるの。
全くその通りです。
で朝ごはん食べる。
朝ごはん最近母がサンドイッチ作ってくれて車の中で食べたから。
いやー
コーヒーちゃんお母さんこのラジオ聞いてたら、いつも感謝の気持ち今言ってませんが、本当にお母さんがないと生きていけないんです
何、卵サンドとか、
うん、まあそういうのその手のね類ですね。本当感謝してます。はい、
ちょっと私あの開いた口が塞がらないっていう か、
そうです
か。思わず咳込んでしまいました。ごめんね、私本当豆食べ過ぎたのよ、うん。
まあ新潟はね寒いから豆から買
う
から、
そうそう豆食べたらねちょっと喉に、うん、最悪ね、ちょっとね、うん、ごめんなさい、大変失礼しました。
まあそんな感じで、はい、寒い感じで今週もですねこれから暖かくホットに。
いや浩二ちゃんの話を引いた
わいやみんなネットラジオ昨日やつはこのこいつ俺が悪役になってこいつはってみんな思いましたね。これ聞いてて これ見て誰も共感しませんよね。
そこまでかと思った
この男こいつはもう、そんな情けない男が。
箸より重いもの持ったことない、そういうことですか。
もう箸も持ちたくないですか。あーって言ってどうぞーって言ってこうちゃんが好きだって。
はい、こうちゃん、はい、次進んでください、はい。
今週から4週にわたってルポライターの立花純さんが登場します。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週から登場していただくのは女性サバイバールポライターの立花純さんです。
立花純さんですけれども、はい、ボイスマガジンという雑誌の、ね、編集長をやられてまして、
はい、
ご本人がですね、18歳の頃からレディースチームですね、はい、車に乗ってバーンとこう走るみたいな。
レディース、
うん、でもあの変なあれじゃないです、健全な
健全な
健全に走るのを楽しむあのいいレディースなんです。
え、ちょっと待って、健全なレディースってあるんですか。
うん、いや、立花さんはね本当に健全なレディースなんです、はい、あの暴力とかそれ一切しない、
はい、
それでですね、ティーンズ雑誌の取材を受けてですね、はい、今はですね、取材される側から取材する側となりまして、いろいろ渋谷の街とかをね、はい、いろいろ今若い人たちに、少年少女たちに声をかけて、はい、そういう生きづらさを持つ男の子女の子が渋谷にいるんですね、
はい、
そういう人たちの取材することで交流を持ちながら、はい、みんなをこういい方向に向かわせるみたいなね、活動をしている方なんです。
そうですか、ね、お話もとても興味深いですね。
そうですね、
それでは立花純さんへのインタビュー1回目です。どうぞお聞きください。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今私ですね、渋谷にありますカフェメルトさんにお邪魔してるんですけれども、こちらが、純さんのいわゆる拠点っていうか、そんな感じの場所なんでしょうか。
はい、そうですね。
はい、純さんボイスっていうフリーペーパーを出されたり、ボンドプロジェクトとして様々な活動をなさってるんですけれども、肩書きとしては、ライターとか。
そうですね、ボイスマガジン編集長、うん、NPO ボンドプロジェクト代表っていう肩書きで今活動してますね。でも、まあ、本とかも書かせてもらってるので、ルポライターという肩書きですね、
はいはい、私今手元にですね、夜の街に居場所を求めて漂流少女って本があるんですけれど、これはいわゆる援助交際、ネットカフェ暮らし、オーバードーズと書かれてますけど、そういったあの、まあ、生きづらさを持つ若い人をこう取り上げたルポルタージュみたいな感じなんでしょうか、
ね、そうですね、うん、
そんな、まあ今いろんな生きづらさを持つ人たちの救済と、まあ、現状をこう合告するみたいなお仕事をなさってるんですけど、1回目はですね、じゃあそんな立花純さんに至ったみたいなね、家庭のお話をねお聞きしたいなと思ってるんですけど、もうぶっちゃけ元レディースだったそうで。
そうですね、レディースって分かりますか。
レディース、あのなんとなく私のイメージはあのこうバイク乗ってグループみたいな、そんなで当たってますでしょうか。
はい、そうですね、私の場合はあの18歳の時にチームを作ったんですね、うん、女だけのチーム。
ほうほうほう。
なので車だったんですよ、改造車。
あ、バイクじゃないのね。
はい、もうバイクっていうのはもう卒業していて、で18歳になってたので、うん、自分たちが好きな乗りたいような改造車で、うん、何人だったんだっけな、7人ぐらいでチーム作ってたんですよね。
チーム、
はい、
あのチーム名はなんか私の乏しいボキャブラリーでバリバリとかなんかそういうなんとかよろしくとか
ね、そういう風にあの漢字がね、うんうんうん、あの女の子たち結構気に入ってつけたがるんですけど、
はい、
私はまあ18で、うん、だいたいああいう女の子たちって18になると引退なんですよ、
はい、あ、18で引退、早いですね、うん、
なのでもう卒業間近だったし、
うん、
なんか本当に楽しかったんですね、
レディースが、
あのメンバーと一緒にいるっていう時間が、
はい、
で好きなことっていうのが改造車に乗って、
うんうん、
その大好きな仲間と、はあ、まあつるんで走るっていうことだったんですけど、
うんうん、
でこのその今のその時の気持ちっていうものをなくしたくないなって思ってたんですよ、
うんうん
うん、あのみんなそれぞれ卒業していくってことは分かってたし、
はい、
みんなバラバラになっていくかもしれないっていう、うんうん、そういう気持ちっていうのもずっとあったので、
はい、
なのでなんか、まあ、そういう思いを持ち続けたいと思って、まあ、私は横文字だったんですね、ステイゴールドっていう名前で。
ステイゴールド、
はい、
かっこいいですねなるほど、それで改造車で、私も今手元にですね、ティーンズロードっていう雑誌がありまして、
はい、
そこにですね、あのジュンさんが日照記ステイゴールド書かれてます
、はい、 そうですね、
そんな若かりしの時の、ね、お写真も今あるんですけれども ね、
まあ、これを見るとなんかまあ若いなって思うんですけど、
うん、
だけどなんだろう、まあ、青春だったんですよね、
うん、
まあ、こんなんだけど、で、まあ、アルバムの1ページみたいな感じですね、
うん、
うん、
こういう世界って私は当時引きこもってたんで、私の18歳って引きこもりなんですけど、いろいろ他のチームの構想とかそういうのはあるんですか。あのこれすごい、
構想、うん、構想っていうか、あいつら目立ち上がってって言って、う
ん、はは、
上の先輩とかが、まあ、見に来たりとか文句言いに来たりってことはあったけど、
うんうんうん、
でも なんかその時そのうちの私たちの地元にはそのレディースっていうチームがなかったから、
う
ん、そのああいうのってさ結構上下関係なん で、
ああそうです、ね、
上の人になんかちゃんと許可取らなきゃいけないらしかったんですけど、
グループ作るに、うん、
だけど誰に言っていいのか分からなかったんですよ、はい、その男のグループたちとは、まあ、付き合いはあったんですけど、うん、そのレディースはなかったし、うん、まあいっかと思って、
は
あ
は
あ、まあ、私たちその仲良しグループで始めちゃったんですね、
うん、
そしたらやっぱり上の人たちが来て、うん、あいつ生意気だよなとか目立ってるとかって言って、でもなんか話し合えば仲良くなれるんですよ。
あ、話し合えば
そういいねって、うん、あんたたち羨ましいねって、
うんうん、
いうような感じになって、それでまあ喧嘩にはならなかったです。
あ、
他の、まあ、地元っていうのかな、近い地元、
うん、
とかからはまあなんかいろいろ悪口っていうか文句っていうか、うん、まあ、いろんなこと言われましたけど。
なるほど。じゃあ基本的にはやっぱ話し合いで解決。
そうですね、うん、話し合いですね、
うん
うん、
まあ、そんなことで、それからまあレディースの、まあ、あのいろいろ取材をレポーターみたいなのやられてて、それからいよいよレポルタージュの世界に飛び込んだってことなんです
か。ですね、はい、この時に私たちをその取材したいっていう、うん、まあ、この雑誌、その前にねポップティーンって雑誌で取材されたんですね。
ありますね、うん、
で最初はそのまあなんだろう、大人の人たちが来るっていうことですごい敬遠してたんですよ、うん、何あいつ どういうやつが来るんだとか思って、分かってくれるはずないじゃんと思いながら、
うんうん、
あの会いに行って、で話をしたんですけど、
はい、
でもその方っていうのは、まあ、ライターの方だったんですけど、
うん、
今まで私が出会ってきた大人たちとは違かったんですよね。
あのそれこそ取材する、ね、人がね、うんうん、違いましたか。
学校の先生だったり親だったり、うんうん、まあ、近所の人だったり、うんうん、まあ、警察もそうですけど、
はい、
私たちのやってることを注意する大人としか出会ったことなかったので、
はい、
そのライターの方っていうのは私たちのこのやってることをこう聞いてくれるんですよ、
うんうんうん、
なんでこういうことしてるのって、なんか楽しそうに話をしてくれて聞いてくれて、うん、でそれがすごい新鮮だったんですよね。
今までにない大人のタイプだったわけ。
そうだから思ってることも言えたし、うん、あとその人もたくさんのレディース、まあ、暴走族とかと出会ってる人だったから、ある程度その知識があって私たちのことを当てはめようとするんですけど、それの知ったかされるのは嫌で、
うんうん、
いや違うんですこうなんですって言って、
うんうん、
あの自分の思ってることをもうたくさん話せたんですよね。
なるほどね、うん、まあ、あの理解しようとする努力がしてくれた、まあ、あの堅苦しい大人は、まあ、一つのタイプに当てはめて、この人はこんなもんだみたいな、でやめろみたいなね、そういうんじゃない大人が初めて現れた。
そうですね、
うん、
でその時にあ私こうやって思ってるんだなとか、
うんうん、
あ将来のこともちょっと考えてたんだな、友達のことをこうやって思ってたんだなっていうことに気づけて、
ああ
なんか人と話をするっていいな、分からない人、うん、自分たちの分からない人と話をするっていいことだなって思えて、
うんうん、
そしたらたまたまこの時の編集長が、雑誌の編集長が、
うん、
まあ、私にお前コラム書いてみろよって、
ティーンズローゾーっていう雑誌で表紙を飾った、それを見てその編集長が、う
ん、コラムを書いてみないって言われて、でコラムってなんだか全然分かんなかったんですけど、
うんうん、
とにかくお前の思ってることをそのまんま好きに書いていいよって言われたんですよ、
うんうん、
へーと思って、ただ一つだけ約束してほしいって、締め切りがあるからそれだけは守ってって言われたんですね。
あ、なるほど。
でまあ、そんなのよく分かってなかったんですけど、うん、まあ、でもやってみようかな、まあ、これもレディースも引退したし、
うん、
その後自分がどうしたいっていうこともぼんやりとしかなかったから、
うん、
まあいいかな、楽しいかもしれないなって思えて、
うん、
それで、自分の思ってることを書くっていう、その、まあ、あんまり言ったことないんですけど、目指せ純子の一番星っていうタイトルで、
わかりやすいタイトルですね純子の一番星、一番星ね、いいですね、
まあ、ステイゴールドだったんでね。
あ、はい、なるほど、
それで、コラムの連載を始めることになった。
それがいよいよその文章を書く仕事に入るきっかけ。で、まあ、それで取材にも行ったわけですか。
それはその時はもう自分のことだったし、
うんうん、
でも自分のことをこう自分が分かろうとするとやっぱりその周りのことも気になり始めたんですよ、
うんうん、
そういえばこの子なんでここにいるんだろうとか、うん、なんで一緒に走ったんだろうとか、
うん、
なんで 18なのにあの親と暮らしてないんだろうとか、 いろんなことを不思議に感じ始めて、うん、今まで当たり前だったしそんなに興味なかったんですけど、はい、持ち始めて聞くようになったんですよね。
うん、
うん、そしたらあそうなんだって今まで分かんなかったな知らなかったな一緒にいたのにって思って、うん、でそれから私の周りにはこんな子がいてこんな思いであそっか同じチームで一緒に活動してたんだって思ってでそれを、まあ、編集長になんかまあ自分のことを話すように、ね、私の友達にこういうのいるんだ私の周りにこういうのいるんだって話してたら、うん、あのまあじゃあなんかそういう自分のことじゃなくて人のことも書いてみたいっていうふうに思ってる自分に気づいてでその時の編集長にお願いしたら、まあ、やれんのって言われたんだけど、うん、やってみたいって言ったら、うん、じゃあ分かったって言って、うん、あの女の子の取材を始めたんですよね。まあ、男的な生き方をしている、
うん、
それが当たり前だったんだ私の周りには、
そこからいよいよそのいろんな人々との交流みたいのが始まった。もう3000人今現在もね3000人も何千人も6000人もの方々と、お会いするようになった。まあ、夜の声かけみたいのを18歳ぐらいから始めた。それはどんな感じだった
の？あのね、夜の声かけっていうのは、
はい、
よくそうやって夜回りとかって今私言われちゃうんですけど、
はい、
夜取材なんですよ。
夜取材、
うんうん、夜の街に居場所を求めてる少年少女たちの声が聞きたくて出かけてる、
はい、
気になった子に声をかけてるっていうことなんですけど、
うん、
まあ、その19歳ぐらいからまあ私が文章を書くようになって、
はい、
で私の周りには自然にまあアウトロ的な生き方をしている同世代の子がいて、
うん、
でどうしても会う場所っていうのは夜の街だったし、うん、まあ、私たちその繁華街って言ってもあの東京に出ていくっていうよりはもう地元の一番賑やかな場所に集まるって感じだったんですけど、うん、でそういうところからお話聞くようになってで、まあ、書いてるっていうことなんですよね、
うん
うん、だから夜の声かけっていうのはもうちょっと経ってから、うん、もういつの間にか自分が20代30代になっててるこれくらいから、
うん、
あの自分から行かないとその子たちと出会えないじゃないですか。
まあ、ちょっと世代が 上になった世代。
はい、そうですそうです、
うん、
初めは今までは
自分の、ね、
身近なところでいろんな子に、うん、あの声をかけて話をすることができたけど、
うん、
だけど、まあ、年を重ねるごとにそういった若い子たちの、うん、交流っていうのはなくなってきたので、なので自分が出て行って繁華街にいる子どもたちに声をかけるようになったって感じですかね。
でどうでしたかね、その、まあ、あの世代は一つ下の世代の若い女の子たち とか男の子と夜会うようになってどんな感じだったんですかね。
あ、懐かしいなと思った。
あ、自分の過去を見るようで、どんなとこが懐かしい感じだったんでしょうかね。
なんかこうきっとここが居場所なんだなって、で自分たちの本当にそのそばにいるその仲間だけが味方で、
うん、
もうちょっと離れたところにいる通行人とかは敵に見えるんだろうなって、まあ、勝手にね、
うんうん
うん、思っていたし、なんかこう何もなくても、
うん、
お金がなくてももう本当に仲間がいて話してるだけで楽しいんですよ、
うんうん
うん、なんか豪華なもの食べなくてもカップラーメン路上で食べてても美味しいだろうな、でそういう姿見ると懐かしいなって、うんうん、
なるほど、
うん、
本当にあの母のような姉のような気持ちで
それは、うん、全然怖くなかった。
あ、
みんな敬遠してこう、うん、通り過ぎようとしたり、うん、遠くからこうやって見に行ったりとかっていう姿を、うん、私もちょっとは外れたところから見てたんですけど、
うん、
私はどんどん近づいていっちゃって
それでも自分のテリトリーあの私もこれは仲間系か仲間系じゃないかっていう大雑把な枠組みあるけど、
まあ、感じたんですよね。
なんか同じオーラが出る、
うん、そうですよね
仲間で相手も多分近づいてくると分かるから、
うん、まあでもね、うん、私ボイスっていうのを持ってないと子供たちとのコミュニケーションっていうのは取れないと思ってて、
は
い、それはそうですよね、
うん、
だからあれは彼女とか彼らと私をつないでくれる架け橋みたいになってるのがボイスマガジンなんですね、
うん
うん、
まあ、そんなことで、ボイスって雑誌から、
はい、
ボンドプロジェクト を立ち上げられて今の活動につながるんですけれども、あの最後にですね、まあ、あの今日は潤さんの今までの、ね、あの歩みを聞いてきたんですけれども、どうでしょうかね、まあ、この番組聞いている方、オールニート日本をメインに若い方が多いんですけれども、今いろんな人生を経てきて一言伝えたいことがあればどんな感じでしょうか。
私は出会いで自分は変われたと思ってるんですね、
うん
うん、私に声をかけてくれたり、お前なんかやってみるよって言ってくれた大人っていうのは、私のことを更生させようとか、この悪いやつ、ダメなやつを何とかさせなきゃいけないっていう、うん、そういった思いではなく、こいつ面白いじゃんとか、なんかどうなっていくのか見てたいじゃんとかっていう、本当そんな軽い気持ちで声をかけてくれたんだと思うんですけど、でもその出会いで私は今があると思っていて、なので、まあ、今その引きこもってるかもしれないけど、明日は分からない、
分からない
です、うん、なんかいい出会いがあるんじゃないかっていう気持ちはなくさないでほしいなって思います。
そうですね、またそうですね、あの当事者もそうだけど、まあ、大人の人も更生させるんじゃなくてね、まず相手のことをね分かってあげて、そのはじめ潤さんにポップティーンの人が取材に来たみたいに、この人何考えてるんだろうとかね、興味を持ってくれる大人っていうのがやっぱりすごく大事みたいな感じがしましたけれども、はい、はい、そんなことで、今日は1回目です。また来週からもよろしくお願いします。
月のコーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便、今週も私月のコーチと
松井ひろえがお送りしています。
いや今のインタビュー聞いてですね、
うん、
自分のことを聞いてくれる人の大切さみたいのをね、すごく感じました ね、
でもそれも聞き方もあるんでしょうね、
うん、
なんかこう、まあ、興味本位っていうか、
うん、
ね、聞いてくる人もいれば、また上からね目線で聞いてくる人もいるだろうし、
そう、
また今回この立花さんに話を聞いてくれたっていう人がこう何かやってみろよっていうふうに声をかけてくれたっていうのはまた、ね、嬉しいんでしょうね。
そうですね、
うん、
なんか人を良くしてやろうとか、
うんうん、
構成してやろうとかね、うんうん、迷える若い人がいるとね、なんかそういう風に上から目線で、
お説教っぽくなったりとか
ねしますけれども、潤さんもね、最初は純粋に、こう聞いてくれた取材の人が、うん、あこの子はこういう可能性があるなと思って引き出してくれたみたいな、
うん、
橘さんがね今やられてる活動はね、すごくそういうことみたいですね。
なるほどね、
今度はもらったものを返すっていうか、いろいろ若い人と、ね、交流があるけれども、
うんうん、
あなたはこういうふうにした方がいいとか言うんじゃなくて、相手のことをまず聞いてあげて、
うん、
悩み苦しみとかそこからなんかこう、ね、スタートするみたいで、
月野さんもそういう経験あるんですか今までこう。
ありますよ、私もやっぱり一番苦しかった20代後半の時、病院退院した後に、まずは自助グループの仲間が、聞いてくれましたね、
話を
文句なしに、
うん、
なんかこうしろああしろじゃなくて、
うん、
いろいろ聞いてくれて、もう初めはそればっかりだったんですけど、それから少しずつね自分自身が整理されて、まあまあ、今に至るということで、
はい、
ひろえさんも私の話聞いてください
そうね、はい、コーチじゃダメ、それじゃダメなんて言わないでね、
それは悪い例ですよそうねって言って、
わかりました、
はい、ぜひ
ちょっと来週から変わります、
はい、反省してください来週も今週に続きルポライター立花潤さんが登場します。どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組へのご意見ご感想、女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。メールアドレスはmail@heart33.com、 mail@heart33.com です。番組のツイッターアカウントheart33 宛てにつぶやいていただいても OK です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力、この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてお届けしました。